こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。なるほどラジオでは現在、出演者を募集しています。記事について喋りたい方、何か喋りたい方は、ぜひコメント欄にて書いてください。ということで、今日は、特別ゲストの、脊椎カユスさんに、お越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。脊椎カリエスです。
何か、ど、えっと、ど、どのような、最近は何されてる、どのような、自己紹介をお願いします。
紹介するほどの生活をしてないんですが、とりあえず暇があれば本を読んで飯を食ってます。ちょっと。生活の生計はちょっといかがわしいことをして、金をかすめ取って生きてみます。そんな感じです。
ありがとうございます。で、あとは、本日も、前回いなかったんですけど、山子さんも、てか山子さんもっていうか山子さんとやってるんだけど、なんで昨日はいなかったんですか、山子さんは。昨日、一昨日
山子です。よろしくお願いします。おとといとはですね、ちょっと九州、いや、太宰府の方に行っておりまして、まあ、いなかったんですけども、皆さん、深夜のね、マック、その他、吉野家の状況をご存知でしょうか？深夜、なかなか行くことないと思いますが、1時ぐらいに行くと、もうね、様々に、なんていうんですか、ほっこりとした素晴らしい体験をできるので、皆さん行ってみるといいと思います。そうするとね、こう、日本の現状とか分かってくるので、はい。
荒木だね、もうほとんどね。はい、はい。どんな現状になってるんですか？
まあ、現状ですか。とにかくですね、それはどうなのかなと思うこともあ、思ったわけですけども、やっぱり特にバックはですね、明らかに、こう、ホームレスの方がいるわけですよ。でも仕方ないですよね、寒い。僕も寒かった。ていうか僕も現状、その時ホームレスだったんですよ。家に帰れなくて。かといって、どっか行くとこもないと。で、別に飲み屋に行って飲むというつもりもないし、お金もないと。そうすると、やっぱり、まあ一食ぐらい食べれて何時間かいられるとかいいじゃないですか。そうするとマックになるわけですよ。で、僕と同じような人間がね、何人かいたわけで、で、その人はもう、ペットボトルのコカ・コーラを持ってね、もう準備万端でね、もういたわけなんですけど、やっぱ行くとこなくなりますからね、結局ね。で、それがちょっと、一人とかじゃね、もうなんか2、3人いるみたいなね、そういうレベルなんで、まあだから、ちょっと、行くとこなくなっちゃいますよね。やっぱりあそこまで、締め出しとか食らっちゃいますと。
まあなんか多く
で
の人がね、深夜のマックにお世話になったことがあると思いますよね。僕も一回ありますよ。ありが
本当に
たいことです。
ありがたいことにね、やってくれてるんで、ああいうのは、すごく、こう、人をね、作ってくれるなと思いますね。はい。
なるほど。まあ、僕
でも
も、
天気の子も、あれ？
どうぞどうぞ。
天気の子ってあれ24時間だっけ？マクド。
確かに、そうかも。
天気の
あそ
子
こ
で
です
は
ね。
24時間だったかな。
いやー。
まあ
本
ね。
来はホームレスをね、もっと、ね、公共団体とかがね。
いや、なんか
もう
前
なん
聞いた
か。
ことあるのは、やっぱり、こう、昔みたいに見なくなってるじゃないですか。
何を？
で、ホームレスの方とか。結構僕がね、子供の頃は普通にいたと思うんですよ。てか結構、記憶にあるし。まあ場所もありますよね。まあ、春日部、まあ埼玉だったら大宮公園あたりとかね。っていうのは結構いたんですけど、なんか、ああいうのは、結構行政の方がね、指導じゃないですけど、こう見つけたら、こう、部屋じゃないけど、そういうのを提供するから、見つけたら、なんていうか、行政の方はそこに行って、まあ家がないんだったら、家をこう貸すのか、あれどういうわけか、システムになったのかわかんないけど、そういうふうになることによって、まあ減っていったみたいなことがあるらしいんですよね。
本当。
でもやっぱニュースとかであるじゃないですか。こう貧困さ、寝カフェにさ、寝カフェで暮らすとかね、1日980円みたいなさ。だからまあそういう隠れの状況がいるみたいなことも言われてる中で、結局行政がやるっていうにしても限度がありますから。いや、どうしても、ね、外でブラブラしたい人もいますからね。そういう意味ではなんかこう、まあだからああいうのは限度があるからどうしてもね、ああいうところでなんかこう、深夜も立ち寄るところがあった方がやっぱりいいですよね。
なんかホームレスが見えない、見え、街中で見えなくなってるっていうのも、ね、ホームレスのことを思って、そういうなんか収容っていうのが 寝場所とか提供してあげてんのか、なんかこう単に汚いとか臭いもの見たくない住民たちの願いが背後にあるのかとか、ね、なんかいろいろ。
だからそこら辺で、まあいろいろな考えがあるんだろうけども、まあ結局最終的なところは残しといた方がいいよなっていうのは思いますよね。最終的になくならないよね、やっぱり。
オリンピックで、排除しようみたいな動きありましたよね。
まああったのかもしれない、それは確かにね。
なんか、なんとか公園の近くに、からは排除しようみたいな、いう動
なん
き
か
があっ
でも、
た。
臭いものには蓋的なこう感覚って強くないですか、日本は。
臭いものには蓋ってそういう意味？
多分違いますね。何？オンボロじゃねえわ。建前だけの、こう、お店といて、こう、あまり、汚いところは見せないみたいなね。
綺麗事、建前、綺麗事だけでね。
でもなんか、学校教育でも前聞いてたのは、なんかなんだっけ？なんかで言ったら、なんだっけ？こう、差別とか、そういうのは、こう、だからあれですね、貧困層、だからお金の給料とかあるじゃないですか。格差のね、親の年収とか、だからそういうのは、こう、見せないようにして、こう、教育課に送り込むわけですよ。例えば、制服を同じにするとか、いろいろ様々な配慮をしてみたりとかですね。でも、実は重要なのは、おそらく、教育にとって重要なのは、そういう差が実際は歴然とあったところで、まあ、どうやってそういう人たちに対してなんか差別をしたりしなくて、接せれるかっていうのが問題なわけじゃないですか。実際、現実は差があるわけだから。なんだけど、教育の方針としては、実はそこはあんまり差がないんですよっていうふうに見せて、こう、やっていこうという方針があるみたいな。
なんか実質的な差別は、差別じゃない、実質的な差はあるのに、で、あるからこそ、そこから出発していかないとダメなのに、なんか形式的な平等だけを強調しちゃって、結局その格差みたいな感じはもう残っちゃってとか、再生産みたいになっちゃってたりって
そうってい
う。
うようなことを聞いたことがあって、これはでも、ミゲルさんから聞いた気がするんですけど、この話を。
あ、そうなんだ。
マジっすか。いや、
ほ
今聞いて
ら。
て、初耳だなと思ってました。
なんだっけな、そういう話だときはミゲルさんが聞いたことがあって、はぁ、やっぱそうっすよね、っていうね。
まあでも、
そういうなんかこう、やっぱこう、そういう歴然と差があるとか、なんかまあ、隠した人もいるわけですよ。そういうね、なんかこう、まあ、とは強いのかなって思いますよね、ちょっと日本はね。
まあ、あとだから、
そうな
まあ、
の？
総中流だった時はね、ある程度良かったけど、これからどん
総
どん、
中流。
総中流社会、みんな、ある程度みたいなところが良かったけど、今やっぱりこう、みんな私立、に行くっていうのが基本的になってるじゃないですか。いや、てか、
そう
なっ
で
て
する よ
らしいんです
ね。
よね、都内だと。
都内でそうだと思います。
で、そうするとね、やっぱり、まあ、そこで育ってきた人って結構普通に言うんですよ。こう、私立じゃなきゃダメだとか。子供には私立に入れさせたいとかね。で、やっぱりそうなってくると、結局、違う環境の人に出会うところが、まあ、なくなってきて、まあ、そう。
まあ確かにそうですね。
自分の経験の中でも多様性が失われてきますよね。やっぱりその小学校の中にいろんな人がいると、そこには、だから、よく言うのはだから、あれですよ、障害者のクラスとかあったじゃないですか。
ありましたね。
だからもう、普通に小学校とかで触れるんだけども、そういうこともなくなって、来る だからその、多様性っていうのは、だからどこで担保されるかって言ったら、まあ、小学校とか中学校の時に、いろんな人がいるっていうことが、まあ、大事だったんだけど、そういうのなくなっていく感じになっていくんだとね、僕は思います。
ああ、
これからはね。
確かに。特に
い
公立
やー、
が
それ
弱くなっ
で
たらね、
ね、
私立とかお金がある人で結構一面的な感じで入るからね。だから僕が教育実習行った時は、僕だった時と違うなって思ったのは、圧倒的にハーフの子が多い。僕らの頃より。クラスに一人は絶対いるみたいなレベルで、いましたね。
そうなん
だから
だ。
そこは、自分が思うよりはるかに多かったかな。
それは何とのハーフなの？
いや、わかんない。ただ、俺は、まあ、全部は見てないから、見た目でしか判断してないけど、日本人と、まあ、外国人。
いや、それはそうなんだけど、
いや、もうもちろん白人もあるし、黒人の人もいるよ。
ああ、なんかアジア
普通に。
系とか。
アジア系は一番わかりづらいよね。なぜそういう、西洋系が黒人の人とのハーフだなっていうのはね、いるっていうか、普通にわかるレベルで結構、多い。
いや、それはいいことですね。
それではやっていきますか。今日の記事を。
やっていきましょう。じゃあ今日は、志賀直哉の城崎にてということで、やっていきたいと思います。はい。じゃあ今日は記事を書かれた方もいるので、ちょっと簡単に解説をお願いします。
城崎って皆さんなんか多分読んだことあると思うんですよ。僕はなんか教科書であったかなっていう記憶があるんですけど、まああまりそういう記憶のない人もいるので、ちょっと、教科書に本当にあったか定かではありません。が、教科書採用された小説として書いてあるので、まあ確かにあったような気がします。で、いわゆる私小説っていうようなタイプの小説って、まあ、普通小説ってフィクション書くんですけど、これは、まあ、現実のことを書いてて、しかも主人公はまあ自分なんですね。自分がの経験を書いているんで、まあ、私小説っていう、私小説って言われるものになってますね。で、まあ、とにかく雑感みたいなのをずっと書いてるんで、こう、それほど筋のない話なんですけど、こうポイントとなってるのは、自分が電車に跳ねられて死にかけたと。で、その、城崎にてっていうのは、城崎で、志賀直哉は、その、療養中なんですよ。だから、その城崎という場所でっていう意味なんですけど、まあそこで電車について、跳ねられて、怪我してしまったのを療養していると。だから、あれでなんで僕は知らなかったんだろうなとかいろいろ考えながら、こう、その考えたことをつらつら書いてるっていう小説なんですね。だから、テーマには結構死に関することが、てかテーマはちょっと死ですね。死とか生とかそういうことになっていると思うんですよ。ある意味で。で、最初からその自分の死とかを考えていくんですけど、最初に、まあ、蜂の死があって、それを、について考察をし、次に、まあ、ネズミはまだ死んでないんですけど、ネズミの死について考察し、最終的には、イモリの死について考察してっていう順番で様々な死を考察して終わるっていう、まあ、そういう小説なんですよ。
なるほど。
はい。小説のあらすじとしてはね。
で、解説で書かれていることは？
まあ解説は、まあ最初は私小説であると。志賀直哉ってなんかこう、まああの、第2、あの第2期しかまでしか知らないんですけど、結構この作品が書かれるまでに2、3、3、4年ね、中断があったんですよ。これ4年くらい書いてあるかな。書いてない時期があって、志賀直哉ってなんか結構父との不和で、そのことに関して書いた小説が結構初期の作品は多いんですよね。で、プラス、その、志賀直哉は、その、漱石に長編小説を依頼されて、書いたんですけど、挫折して書けなくなっちゃったんですよ。で、志賀直哉って短編しかないんですよ、ほとんど。暗夜行路だけが長編である。で、この人もだから芥川と同じで、なんか長編が書けない作家というか、長編が得意な作家だったんですよ。 で、まあ、そういったことが、その、第一期の時にあったんですけど、そこでまあ、父親との不和も解決し、また漱石が亡くなったことによって、こう、ストレスからも解放され、っていうことで、なんか執筆活動が、第二期の執筆活動が始まったんですけど、その頃の作品が城崎にて、っていうことになってますね。まあ、脊椎カリエスとかの説明を書いてます。藩の犯罪とか、まあ、フェータルはね、正直書いてもしょうがないんですけど、英語なんでね。
フェータル。ちなみに、脊椎カリエスじゃないわ。事故とか、そういう経験は全くなかったの？なんか。
事故。
完全に創作？
あ、事故はだから、あるある。
あ、電車に飛ばされて。
そう、電車に跳ねられたのも、うん、そう、実際電車に跳ねられた。ああ。これは現実のことを書いてる小説ですね。
そうなんだ。なんか電車に飛ばされるってそんなあることは昔だったら。
なんかね、僕もなんかね、すごく、俺はすごく授業で覚えてるんだけど、だから電車がめちゃくちゃ遅かったらしいんだね、この頃。
はいはいはい。
その、電車で跳ね飛ばされるって死ぬじゃないですか、普通だったら。なんだけど、この頃の電車って、それこそ時速なんだろうな、10キロ、20キロわかんないですけど、かなり遅かったらしいんですよ。だから、まあ、その、跳ねられたけど、まあ、死ななかったみたいな、そういう感じっぽいんですよね。
でもさ、そうなると。
なんかそんな遅いのに逆になんで、
そうそうそう。
飛ばされたんだって感じ、ね。
なんで
引かれたの？それはどうなんでしょうね。それはなんで引かれてしまった
のか。普通に線路の上歩いてたり、することが多かった
のか。なんか、まあ、この頃多分踏切とかもね、あったかって言われてないかもしれないですね。なんか、気づかないうちになんか、来て、で、うわーって言ってるうちに引かれてしまったみたいな、感じなのかなっていうのは思いますよね。
ありそうだね。
あと、藩の犯罪がね、結構面白いんですよ、これは。もうちょっと読んだこと。
読んでないな、まだ。
藩の犯罪とにかく、夫じゃなかった妻を殺してしまったのに無罪になるんですよ。とにかく最終的には。そういうなんかこう、そういう話で、なんかね、こう、知らないや、この小説の、この妻のを書きたいけど書けなかったみたいなことをこの小説で書いてるんですけど、なんかね、僕、妻の方の小説ってなんか見たことあるような気がしたんで探したんですけど、妻の視点から見たし、書いた。小説を。ただなんか探しても見つからなかったですね。はい。
なるほどね。
なんか、なんていうの、法廷ものっていう感じ？なんか裁判官とか出てきて。
そう。なんか裁判官に、こう、判が、まあ、なんで殺したかを述べるんですよ。で、率直に、自分がなぜ殺してしまったかを述べるんですけど、その理由はね、忘れてしまいましたけど、まあなんか、まあ、その理由を聞いて、無罪でしたっていう、感じの小説ですね。
当時からそういう法廷、なんだっけ。あ、でも芥川の羅生門とかもそんな感じなのか。なんか、証言。
そうだね、確かにね、そういう意味では。羅生門も、まあ、羅生門の場合、裁判官がいるわけじゃないですけど、ベラベラと喋ったに対して死刑みたいな、まあ、あれは、あれ殺して、羅生門は殺した、はい、追い剥ぎをするだけか。羅生門の場合は。っていうふうに判決するっていう感じですね。で、まあ、この話ですごく重要になるのは、志賀直哉が、まあ、この死ってものを考察を深める中で、死ってのはまあ偶然なんだっていうようなことを言うところですね。あと、まあ、もう一つのポイントは結構志賀直哉が死に親しみを感じているっていうようなところが、まあ、この著作のまあ特徴ではあるのかなと思います。で、死への親しみっていうのは特に、蜂の死を見てるときとかに結構思ったりするわけですよ、志賀直哉は。なんかこういう静かな死っていうのは、なんか、まあ、いいものだな、みたいな。いいものだな、とも書いてないのか。で、
なんかね、その最初の6行目ぐらいからもうその静かっていうのが。気分は近年なく静まって落ち着いたいい気持ちがしていたっていう。なんかやっぱ落ち着いたいい気持ちっていうのはなんかそういう平常心っていうのがなんか
そうだね。
新
そういう
しいやっ
ところ
て
にな
んで
ん
すか。
か、
なんか
良さを感じているっていうか、っていうのが、まずあって、で、だから、その後の、ネズミが殺されるそうになるところはすごく嫌うっていうか、ああいう静かじゃないしっていうのは、ちょっと、自分は辛いな、みたいなことを考えたりするわけですね。で、もう一個は死の偶然性で、これはとりわけ自分の死とイモリの死を、比較してみたときに出てくる、まあ結論なわけですよ。で、イモリは、まあ石を投げたら、たまたま当たっちゃって、なんか死んでしまったんですよ。自分が。石を投げたら。で、自分は、引かれたのになんかよくわかんないけど死ななかったんですよ。で、片やまあ、ある意味では死ぬ確率が高かったのに死ななかった。で、片やもう一方では死ぬ確率が少なかったらしかったのに、まあ死んでしまったし、しかもまあ、殺そうと思ってないのに死んでしまったっていうようなのがあって、それから、志賀直哉は、ある種死の偶然性みたいなのを感じることになるわけですよね。っていうようなのが、まあ、
ちょっ
主な
と気になった
思
ん
うところ
だ
か
け
な。
ど、なんか、さっき電車遅いっていう話をしてて、それでそんな遅い電車で、そんな死の確率高いのかなって今ちょっと思って、これ最初冒頭読み直すと、なんか電車の衝撃というより、その時の傷が脊椎カルエスになれば、致命傷になりかねないっていうので、なんか、電車は、どっちかというと、脊椎カリエスの危険が生まれた契機というか、なんか、
ああ、まあ、もしかした
そ
ら
の
そっちの
差
方
結
向
構
か
も
も
し
ね。
かしたら大事なのかもしれない。なんか電車の事故というよりは、自分がこのまま脊椎カリエスになるかどうかっていう、それがこの城崎での養生の3週間ぐらいで、もしかしたら決まるかもしれないみたいな、そういう。
そうだ
なんか
ね、
どうし
そう
ても
だね。
電車の事故で死ぬかどうかをって感じだと、なんかやっぱり、こう、コインの表裏一体とか裏表的な感じで、なんか五分五分みたいな感じがしちゃうけどな、まあ、確率の問題であるのかもしれないけど、なんとなく、やっぱり、この3週間というなんか時間の流れというのか、城崎での静かな中で3週間こう思索を巡らせる時間があってとか、そういうのが大事なのかな、なんか。
まあ、最後も結局自分は脊椎カリエスになるだけ助かったから、まあカリエスなんだね、どちらかといえばね。こう死っていうの
そう
にな つ
ん
な
だよ
がる。
ね。今、
こう、
それ
電車
を。
に轢かれるとかじゃなくて、カリエスになるかならないかってとこで、まあ自分は偶然に死ななかったと。で、イモリは偶然に死んだと。いうことになったかな、って感じですね。
そうだね。なんか、僕はイモリの偶然の死に引っ張られてたけど、なんていうか、そんな一瞬なことでもなかったね。なんか。
ああ、なるほどね、なるほどね。で、まあ、考察の方ではね、ちょっとまあ、これはちょっと、死への欲望と死がなおやって、まあ、まあ、結局、全然違うんですけど、フロイトの語った死の欲望とは。まあ、それをちょっと、引いてるっていうのがあって、もう一個は、志賀直哉のこの最後に、まあ考察の、なんていうかな、結論みたいのを一応出すんですよ。で、なんていうかっていうと、まあネズミ、死んだ蜂はどうだったのか、その後の雨でもう土の下に入ってしまったろう。あのネズミはどうしたろう。海へ流されて今頃は、その水ぶくれの下からをゴミと一緒に海岸へでも打ち上げられていることだろう。そして死ななかった自分は今こうして歩いている。そう思った。自分はそれに対して感謝しなければ済まぬような気もした。しかし実際喜びの感じは湧き上がってはこなかった。生きていることと死んでしまっていることと、それは両極ではなかった。それほどに差はないような気がした。っていうわけですよ。これは、なんか、こう、唐突ではないんだけど、こう、なんかこう、それほどに差はないっていうような結論に達するのかみたいな感じになるんですよね。ちょっと。で、まあ普通にまあなんか読めば確かにまあ偶然、どっちも偶然なんだから、死ぬのもなんかこう生きるのも、それほどなんていうかな、 自分の意思とかとは関係ないとかっていう意味で、まあ大差がないというか、いつ死ぬかわからないし、みたいな。なんかまあそういうニュアンスに取れるんだけど、多少なんかこう、唐突っていうかこう、今までの話から少しずれたような感じもするので、結構、なんか、なんて言えばいいんだろう。志賀がこう、直感的にこう思ったことなのかなっていうのね。感じもする、なんか、二行だ、二行じゃねえわ。言葉だなっていう。
なんかやっぱその直感というか感覚だと思うんだよね。その偶然というよりは、その自分自身がその生きてる実感みたいな、生の実感みたいなのが、ちょっと希薄だからこそ、なんかあんまり死んでもそんな変わんないよね、みたいな感じなのかな。っていうか。
ああ。
なんか死んだ蜂はどうなったか。もう土の下に入ってしまったろう。あのネズミはどうしたろう。海へ流されてっていうけど、なんか、その死体の描写は一応あるじゃんか。その死んだ後の。なんか物体として残ってるわけで。うん、ただまあ、何、生きてるのと死を分けるのは何かっていうと、やっぱその、生の感覚というのか。それが、今の自分、その静かな、落ち着いた今、静まってる自分は、あんまりその性の高揚感みたいなのがないからこそ、なんか、むしろ死の方に近いというか、あんまりそこで差はないっていうのか。
なるほどね。
これがなんかもっとテンション上がってる時とかだと、急にイモリが死んだりしたら、なんかちょっと衝撃の度合いというか、
落差みたいな。自分が生きてしまったことに対するテンションがめちゃくちゃ低いんですよね、あの、志賀直哉は。
そうそうそう。
最初も、なんか、
うん、
一番最初もそれが出てきて、その、クライブだったかな。そのクライブか。クライブは、その、自分、あの、何かが自分を殺さなかった。自分にはしなければならぬ仕事があるのだっていう、ことを、クライブっていうことが、クライブって人が書いてるんだけど、実は自分もそういうふうに危うかった出来事を感じたかった。そんな気もした。しかし、妙に自分の心は静まってしまった。自分の心には何かしら身体と親しみが起こっていたって言って、こう、何か自分は、やることがあるから生きてるんだっていうのを思いたかったんだけど、なんか、大してそういう気も起こらないみたいなね。最後も、こう、感謝しなければ済まぬような気がしたが、実際喜びの感じは湧き上がってこなかったっていうわけですよ。生きてることに対してね、だからなんかめっちゃこう生きてしまったのに対してすごく冷めてる視点というか、
なんかまあ達観ってね、本文山高さん書いてたけど、なんていうかね、まあまあ日本的な感性なのかもしれないけど、まあ仏教的というのか、なんていうか、平常なんか感情の上下が少ないというのか。まあ、死んだら死んだでいいんじゃない、
うん、
死んだら死んだ。悟りといえば悟りというのか。
感じがすごく出てる小説ではあるっていう感じですね。なんか結構、なんて言えば難しいっちゃ難しいようなところもあるし、まあこれが達観みたいなものか、みたいな、こういう感じの。
なんかね、どうなの？さっきなんか父親とか漱石とかといろいろあって、なんか、ちょっと鬱っぽかったのかわかんないけど、なんだろう。例えばあの本文でもハイデガーとかサルトルとかで、なんか、彼らはこう死というか生の有限性とかを気づいたときに、
そうだね。
なんかハイデガーとか特に不安とかが根本気分みたいなこと言うらしいじゃないですか。なんか、志賀直哉はこれはそんな感じもなく、まぁ、ちょっと、あの、小説、文学のこと全然知らないんだけど、なんか、漱石とかは結構不安だったんだなっていう感じも、イメージがあったりして。
実は、
三大小説は、
芥川と漱石の死に関しては、あの、私、記事書いてるんですよ。
ちょっと、すいません、ちょっと読んで。
あ、いやいや、じゃ全然違うところで、皆さん後で夢十夜の方にね、夢十夜のあの方にね。
あ、夢十夜は読んだね。
考察のところで、ね、なぜかね、夢十夜にあんまり関係ないんだけど、芥川と漱石の死を比較してるっていうね。 謎の記事があるんで、そっちの方にちょっと読んでください。
知らなかったな、それは。
知らなかったですか？なんか、でもしかもね、漱石の方はね、引用もしてないんでね、ちょっと定かでどうかわかんないんですけど。
だ、題名一緒じゃん、見出しの。これ。
え、どういうこと？
いや、考察、生きることと死ぬこと、漱石の場合と、生きることと死ぬこと、芥川の場合っていう、その二つが考察されてるのね。
あ、そうそうそう。まあ、それはね、まあ、おいおいでいいかなって感じがしてみますけどね。
でもこれちょっと、
うん、
僕読んでないんだけど、読んでないっていうか、あらすじ読んだだけなんだけど、
ね、うん、
ちょっとこれ、なんていうかな、こうサイコパス感ないですか？特にイモリを殺してしまったところのあたりさ、こうさ、偶然とはいえさ、君投げなかったら死んでないわけじゃないですか。
あ、まあ確かにね。
これ、当たっちゃったら、ちょっと自分がこう、なんか罪の意識とか普通感じると思うんですよね。あ、やべえ、殺しちゃった、みたいな。
いや、確かに確かに確
まあ
かに。
感じてると思いますけどね。例えば、嫌な気が、妙に嫌な気を察したとか、
ああ。
こう全く不意なしだった、自分はしばらくそこにしゃがんでいた、みたいな。やっぱちょっと ショックを受けて
やっちまっ
る
た、
と思
み
う
た
ん
い
です
な。
けど。
いや、というのも、それがないと、その最後の意味深な一言、生きてることと死んでいるということが両極ではなかったっていうのも、結構なんかやばい発言にも聞こえてきて、こう、まあ、殺したんだけど、殺してないこともあったわけだし、みたいな。
ああ、なるほどね。
正当化みたいな。
だってそっちも結構差はないわけじゃないですか。つまり投げたのが偶然当たっちゃったわけだから。
なるほどね。
これちょっ
死
と
ぬ
や
の
ばい。
も、なるほどね。なるほどね。
で、つまりなんかこう、客観しすぎて、なんか結構、なんかまあ、人殺しても問題ないんじゃないか、みたい
だから危険信号みたいなね。
な。
感じにも
それ
な
結
り
構
かね
何年、
ってません、これ。
いや、数年前、なんかマインドフルネスとかいう流行ってる
うん。
の知ってますか？なんか、
いや、わかんな
その瞬
い。
間瞬間に、なんか元は多分インドのヴィ
うん。
パッサナ瞑想とかね、なんか何千年前からやってる修行を元にした、なんかそれを Google とかがなんか生産性アップとかのために、なんか、社員研修みたいな感じで、偉い、なんか、タイとかどっかのお坊さん呼んできて、マインドフルネスとトレーニング。まあなんか座禅みたいな感じで。でもなんかそれがこう、軍隊でも使われてるみたいな話が。てか軍隊でお坊さんがトレーニングしたのかな？忘れたけど。だからなんか、その一瞬一瞬、なんか自分は引き金を引いたとこ気づくとか、相手が死んだことに気づくみたいな。でもなんかそこに価値評価を挟まないで、なんかそれが善悪とか、なんか、それは危険じゃないの？みたいな。まあ明らかに危険だと思うけど。
あ、じゃない、
まあ
こ
な
れ。
んかそういう道徳感覚みたいなのがなくなっちゃうっていうのかな。一瞬一瞬還元してしまうと。っていう話を思い出した。まあどうでもいいけど。ごめんなさい。脱線した。
だからまあ一応ね、
あれ？音流れた？こっちに。
いや、今さっき流
あ、
れて
ちょっと
ない。
聞こえなかった。
ちょっと待ってよ。聞こえないな。すいません。音流れました。
流れてる。
流れてる。いや、なんかこう、変なのが入ってしまってですね。
あ、あ
パ
れ
ソ
です
コ
か。
ンに。急にね、なんか広告がね、見てないのに音だけ流れるってのがあって、こう、映画見てるときもね、こう 来るんですよ。大音量でいきなりね。ちょっといつでもミュートできるようにしておこうか。いや、でもそうそう、なんかこう、まあ、死について考えてるんだろうけど、最後にこう、実存とか懐疑主義とかなんかそういう話も、記事だと書かれてるんだけど、なんか、そういう話にもいかないですよね、確かにね。
この話ではそういかないんですよね、全然。
そう、だからなんて言うんだろう。まあ、罪の話にもなんないし、恥の話にもなんないし、なんか結構、変な人な感じありますよね。志賀直哉
まあ
自
確かに確かに。だから、ここちょっと殺したシーンだけ読むと、
体。うん。
まあ死んでしまったと、自分はとんだことをしたと思ったと。道を殺すことを良くする自分ではあるが、その気が全くないように殺してしまったのは自分に妙な嫌な気を刺したと。 人より自分のしたことであったが、いかにも偶然だった。妹にとっては全く不意な死であった。自分はしばらくそこに佇んでいた。イモリと自分だけになったような心持ちがして、イモリの身に自分がなってその心持ちを感じた。かわいそうに思うと同時に生き物の寂しさを一緒に感じた。っていう、なんかこう、なんとも言えないね。こう、かわいそうに思うと同時に生き物の寂しさを一緒に感じたっていうのはさ、こう、どうなんだろうっていう。
いや結構微妙な、微妙ですよね。
なんかこう、やっぱかわいそうだから、やっぱちょ、ある種のなんかこう、あ、やってしまったなって気もあるけど、なんと言ってもやっぱどっちも偶然だから、ああ、死んだな、みたいな、なんかこう、死ぬってこういうことだよね、みたいな、なんかそういう達観じゃないけど、全くだから罪とかの話にもならないっていうか、道徳的な話にならないっていう、これはなんか、死がっぽいわけではないと思うんだよね。なんか面白いかなっていう。あとは最後の、まあ、この文章のとか、これこそなんかどうなのかな、その小説として面白いところだと思うんですけども、そのイザムさんが最後の言ってた終わりの4行ぐらいのなんかこう、語り口ですよね。その、両極ではなかったと、それほどに差はないような気がしたって言った後に、もう数行しかないんですけど、もうかなり暗かったと。視覚は遠い光、まあ光と、まあ、視覚は遠い光を感じるだけであった。足の踏む感覚も視覚を離れていかにも不確かだった。ただ頭だけが勝手に動く。それが一層そういう気分に自分を悟っていったっていう、なんかこう、なんかこう、ぼやーんってしてくるっていう情景がね。でもそっから次の文章だと3週間いて自分はここを去ったっていう、それからもう3年以上になるっていう別の話になる。で、自分は脊椎カリエスだけ、なるだけは助かったっていう。二分淡々と終わってるんだけど。これなんか思考がこう、曲がりすぎちゃってなんかこ
う、おや
なんかこう、なんかこう、回りすぎちゃってこう、ただ頭だけ勝手に動くっていうこう、その感じがすごく如実に現れてるっていうかね、なんかこう、やっぱなんか小説家としてもある意味でこれはやっぱ一流だなと思うんですよね。なんかこういうところは。
なるほど
ね。なんか、描写としては結構面白いけど、なんか、ちょっと気になるのは、そういう感覚って結構あるのかどうなのか、なんていうか、頭だけは働いてるっていうんだけど、一方で、こうなんか、ぼーっとというのか、ぼんやり、風景とか、まあ、暗いからなのかわかんないけど、そういうことってあるのかな、なんか。
なんか、
ぼん、うん、うん。
なんか、僕がこうパッと思いつくのは、三四郎の最後みたいな。
ストレイシープ。
あの、ストレイシープ、ストレイシープってなんかさっき、なんかこう、有名なところがあるんですけど、なんとなくなんかこう、なんかその考えだけが巡っちゃうっていうか、
あ
なんか一人だけ意味深な発言をしてなんか、なんだこいつはみたいなさ。なんかでもなんかこう、頭は動いてて、なんかこう、感覚は確かになんかこう、なんかね、描写としてわかるって感じ。なんかこう、歩いてるんだけど、もうどこを歩いてるかとかもいまいちわかってなくて、ただこう、ああ、これの場合だと、ああ、殺しちゃったな、みたいな、なんかこう、しかしこれは偶然だし、みたいな、なんかこう、いろいろ考えるみたいな。
いや、でもなんか今、漱石出てるし、無理やり繋げると、なんか、近代人って、よく言うけど、なんかこう、身体の感覚は希薄になるけど、頭でっかちっていうか、頭だけ、やったら働いて、それで不安になったりとか、まあ、漱石も座禅とかしてたと思うんだけど、そういう、身体的な感覚はぼんやりしてるけど、ただ頭だけがなんかこう、ぐるぐる思考が巡って、なんか、小説とかも僕はそういうイメージなんだけど、なんか内面が、ぐるぐるぐる回って、まあ、あんまり、そんなに面白いとも思わないけど。
まあ、結構、この小説もそうだけど、まあ、一応ね、散歩してるからあれだけど、まあ、地上説は内面の話も、内面の話だよね、結構。まあ、ピノ先にいては、まあ、そんな感じですかね。
いや、でもなんか、読みたくなりますよね。
あ、ちょっと読みたくなる。まあまあ、短いんでね、めちゃくちゃ読みやすいは、まじ読みやすいですよ。
最後の4行とかね。あの、僕も読みたくなりましたよ。今、聞いてて。
ああ、でもなんか、なかったですか、青空文庫に。
青空文庫じゃなかったですね。意外と、お亡くなりになったのが最近だった。
Kindle になると思うんですよ。Kindle に0円で。
ああ、Kindle 0円ね。うん。
Kindle がいいんじゃないかと。
いや、面白いですね。
あ、でも、Kindle 0円もないのかな。
いや、まぁ、あ、ちょっと、あと一つ、あの、こう、この三つの動物のチョイス、これはなんか趣味なんですかね、しがなおやの。いや、
ああ、
こう、ハイデガーの話、っていうか、まあ、エクスキュラス、あの、感世界の人。あれも蜂出てくるじゃないですか。
あれ、蜂ありましたね、確かに。
蜂書きたいって思うかな、なんか。
いや、まあ、まあ、いたんでしょう。
蜂に、こう、安心感を覚えて、みたいなのは、なんていうか、こう、ちょっとなんていうんだろう、何も考えず動物的にやってるところ良かったんですかね、こう、繰り返しずっとやってるみたいな、様子が。
いやー、まあ、蜂はね、あの、一つは、その、蜂を見てて、その、いいなと思ったというか、死んでる蜂なんですよね。
あ、そうなの？
そうそう、これ一匹だけ、こう、働き蜂が飛んでるところに一匹だけ、こう、死んでる蜂がすでにいて、
はいはいはい。
それを見て、まあ動かないわけじゃん、その蜂は。
うん、
で、なんか、ちょっと親しみを感じるみたいな。
いや、そもそも、やばい感じがあるな。なるほど、こう、
あ、でもね、蜂、うん。
うん。どうぞ。
あ、どうぞどうぞ。いや、もうちょっと聞きたい。何を
してる。いや、単純になんかこう、いっぱい働いてるのを蜂をこう見て、下に死んでる蜂がいたときに、志賀直哉みたいな感想を抱くかっていうとね、なかなか難しいですよね。
あ、それは。
だから、ちょっと思うのは、蜂って、その、群れでというか、集団的な社会動物ではあると思うんだよね。
うんうん、
なんか、アリとかもそうだけど。
うん、
で、なんか、こう、死んだ蜂もいるけど、なんか他にも群がってる蜂もいるんだよね。で、なんか、でそいつらがプンプン飛んでるからこそ、この死んでる蜂の死みたいなものが強調されるというのかな。そういうのはあるのかもしれない。なんか、ただあの、飛んでる蜂が、こう、銅のイメージで、死んでる蜂が、いかにも静かな感じを与えた、寂しかったって書いてあるけど、で、その後他の蜂がみなすい入ってしまった日暮れ、冷たい瓦の上に一つ残った死骸を見ることは寂しかった。なんか、死っていうのも、自分の死っていうのもなんかちょっと孤独と繋がるところもあると思うんだけど、なんていうのかな。ハイデガー的に言ったら、あの、自分の死を経験できるのは自分だけっていう、そういう意味で、固有性というのか。
うん、うん。
そういう寂しさっていうのは、まあ、蜂だからこそというのか、群れの中の一匹だからこそ、死んだらもう群れは飛び立っていって、死体がそのまま残って、なんか雨で流れていっちゃってみたいな。
うん、
そういう寂しさっていうのが、なんか、うん、宇宙的な視点かもしれないけど、うん、まあでも生死ってそんなもんだよね、みたいな。
なるほどね。
いいですかね。わかんないけど。うん、まあ僕、志賀直哉をこれ実初めて読んだんで、全然志賀直哉の動物への愛着、親しみとかは全然わかんないんだけど。
あ、そうなんだ。
どうなの？僕は小説全然読めないって。
ヤナオヤが動物とか扱うことないような気もするけど、なんかこの小僧の神様の、これカニじゃね表紙に書いてあるの。
あ、てかカニ、ピノサキにも出てきますよ。
岩内文庫。ああ、まあ一応出てくる、確かに。
カニが好きなのかな？
カニが好きなのかもしれない。
じゃあ動物好きなのかも。いや、このなんかチョイスもいいですよね、こう。爬虫類。ん？なんだ？蜂って何類？
イモリ、え？
イモリは両生類。
昆虫、
哺乳類、両生類みたいなね。こう、いろんな多種多様な、
そうだね。
反射を出してきて。なんかこれも、なんていうか、志賀直哉的には一応こう、全部こう、なんか違うんですかね、なんかこう。なんていうの？
いや、まあ、違うと言ってんのかな、
こう。 なんかこう。
イモリのとこではさ、なんかまあ別に虫を殺すことはあるが、みたいなこと言ってるからね。自分
ああ、
は。
なるほどね。
だから、なんかその動物が違うっていうのもちょっとしたチョイスではあるんだろうね。
なんか、イモリ、哺乳類、わかんない。なんか、でもトカゲは多少好きだ。ヤモリは虫の中で最も嫌いだとか。何こ
あ
れっ
れ、
て、なん
結
か、
構意味がわかんない。なん
どう
か
でも
そ
ええ
の、
ねんけど、と。
え、なん
イ
か
モ
そん
リは
な、
好きでも
そ
嫌い
ん
で
な
も
の
ない。
あんの
え？
ヤモリとイモリで、そんな、最も嫌いとか、そんな触れることが、なんかこう、振れ幅があるのっていうさ、なんか変わった感性だったかもしれない、そういう意味ではね。
いや、なるほどね。あ、じゃあ何？イモリはあんまり好きじゃなかった元から。
好きでも嫌いでもない。
あ、
あ、
イモリは好きで
も
も
と
嫌い
も
で
とも は嫌いだったのかな？
ない。
イモ
も
リ
と
自
もとは
分を
嫌いだ
好きな
け
ほ
ど、
ど、
なんか今
イ
は
モリは
嫌いで
嫌いで
も
なく
ない。
なったって書いて
ああ、で、
そ
ヤ
ん
モリの
な、
ことは？
ヤモリは虫の中で最も嫌いだって、こう一言いきなり、
なるほど。ヤモリの方が
かわ
嫌
い
いな
そう
ん
に。ヤ
だ。
モリの方が、ヤモリは最も嫌いだって、かわい
なる
そ
ほどね。いやー、よくわからないね、中高。
うに。よくわかんない。そんなイモリの好き嫌いもそんなすぐ変わんのか、
まあ、
なん
で
かよ
も、
くわ
この
かん
人
ない。
たちのさ、虫に触れる回数とかって、我々の比じゃないからね、虫とい
まあ、
う
それ
か、
は
こういう
そう
とこ。
だよね。
だ
そ
から
うだ。
まあ、なんか、あるんだろうね、ヤモリとイモリの違いとかさ、俺言われてもわかんないも
なんかでも、あるよね、なんか、ヤモリは、まあ、家屋の守りって書いてヤモリだけど、なんか、
ん。そうだね。
ね、なんか人々の迷信とかがセットになってるような動物が、っていうのか。なんか蜘蛛とかもそうだけど、まあなんで嫌いなのかわかんないけど、そういう迷信みたいなのが嫌いなのかもしれないし、単に見た目とか、謎だけど、なんか、何の理由もなく最も嫌いだっていう。この一文は何なんだっていう感じだけど、なんか意味があるのかな。
あ、なんか
ちょっと、
尻尾が取れるか取れないかが違うよね、確かに。ヤモリとイモリって違ったっけ？
なるほど。あったね、そんなの。
昔、
僕、子供の頃は、なんか見たけどね、ヤモリとか、たま
僕も
に
見た
田
記
舎
憶
と
があ
か
る、
で。
すごく。てか、よく壁に張り付いてるやつなんだろう。窓とかに張り付いてるやつは。 ああ、光に寄ってくるやつ？
ああ、そう、光によってくるのを食べるような多分やつだと思うけど、あれはどっちなの？
いや、わからない。
わかんない
それはわからない。とりあえず、尻尾が取れるか取れないかをこう触って検証するみたいなことができ、なんか逃げるときに尻尾を切る、だった気がするんだ
あ、
け
で
ど
も、
ね。
尻尾の描写あるな、でも。石投げた時に、そらした方が静かに降りてきたみたいな。これ結構印象深い描写ではあった気はする。なんか、石の下敷きになって、こう、まず、尾が垂れるんだよね。力なく。で、尻尾が。ただまあでも、知らないはその尻尾があるかないかで好き嫌い判断してるのかどうか全くわかんないから、単なる。
なんかね、これさ、どんぐらいの距離感だったんだろうね。この石を投げたイモリと自分の距
わ
離。
かんない。でも全く当たるとは思ってないみたいな感じだったから、結構離れてたのかもしれ
でもさ、描写がさ、そのさ、結構細かいじゃん、それ。
ない。
めっちゃ細
確か
か
に。
いの。それちょっと近くない？なんか、結構見えるところにいない？それ。
めちゃくちゃ視力良かったかもしれないけど、わかんない。
なるほどね。
確かにね。
いやまあ、ちょっと僕も読んでみたいな。まあでも、
まあ、
まあ、
本屋
岩波、
で
どっちもどう
立ち読
か、
みで
新
き
潮
る
で
か
も。
な。
新潮でも、どっちも、小僧の神様と入ったやつに入ってんですね。まあ、ちなみに、その小僧の神様がめっちゃ有名っていう、
タイトルは知ってる。
この人の作品の中ではね、この
まあ。
頃の、ぜひ、イザムさんも、イザムさんじゃない、カサリエスさんも、ぜひ、読んでいただきたいな、と。 いや、まあ、ここまでね、聞いてる人も珍しいというね、可能性もあるんで、ね、大丈夫です。編集で聞いていることないんで、すいません。そのまま出しちゃいます。ぜひ読んでください。で、皆さんも。
ね、イザムさんも読んでみてほしいですね。
でもね、コメントでね、書いてくれたことなし。
ね。
うん、いや、どうでした？カリエスさんは、今回、出演して、結構、喋るのとか。
あ、全然楽しかったです、本当に。久しぶりに、人と会話して。
いや、それはよかった。いや、じゃあぜひ、
楽しいです。はい。
あれじゃないですか、これからも出て、出演していただけますか？
あ、もう、喋ることがあれば、呼んでくれれば。
あ、本当ですか？
適当に。はい。
ありがたいですね。前回の、出てくれた、なんて名前だっけ、彼は。天狗さんも、あ、いや、いいよ、いいよ、って言って、なんかこう、毎週、いつでもいいよ、喋るだけなら、って言って、結構みんなね、喋るだけならいいんだ、みたいな。
みんな実はラジオとかで喋ってみたいみたいな、そういう欲望があるのかもしれない。
あ、そうかもしれない。いや、僕としてはですね、ぜひ記事もね、書いてほしいんですけど。記事も書いてほしいんですけど、
いや、そうなんだろうね。やっぱ記事書くより喋ってる方がまだ楽しいし楽みたいな感じはあるけど、どうなんですかね、書いてる人を。
いや、それは正しいと思いますよ。
うん、それは正しいですね。
正しいと思いますよ。
うん。
記事はね、なかなか時間かかりますからね、やっぱり。その割にビュー数が伸びないというさ。悲しさがなんか、
ね、悲しいね。
ものによりますけどね、やっぱりね。
ビュー数とか一応確認できるの？これって。
いや、できますよ。だから、投稿したことある。
書いた記事は、うん、できますよ。
あ、そうなんだ。へぇ。
うん、
そうそう、ちょっと怖いから見たくないけど、うん。
いや、でも、ビュー数は正直、それはなんか興味があるかとかいうよりも、Google に拾われて、Google の、
まあね、
見に来てるかっていうのがすごく強いんで、
うんうん、
まあちょっと、ないからといって、なんか見られてないっていうか、なんつうか、なんかこう、興味があるとか少ないとか、そういうわけじゃないんですよね。
うん、基本的にはそう、Google からの、どんぐらい来るかっていう、勝負ですね。
うんうん。
うん、
まあでも、ここら辺できっとりあえず締めますか。
ああ、そうですね。
そうだね。最近の一番最新の投稿、ひもて世界ですけど、僕、ちょっと今日、ひもて、なんかね、ひもて男性研究会とかのがあるらしくてね、それが本を出してて。
そうなの？
なんか、ひもて、なんか今度、そういう書評が、なんか東大かわかんないけど、
うん、
そういう書評会みたいなのが今週あるのか。それで僕はちょっと本を借りてきて。
うん。
ひもて。まあ、ひもて男性として語れることがあればまた。
ああ。ぜひね、この映画っていうか、これすごいんですよ、本当に。ぜひ見てほしいですね。
どれですか？
ムーンフォールっていう映画なんですけど。
ムーンフォールね。ああ、
アマゾンプライムに。入ってると思います。
ああ。
うん。
いや、僕もね、見たのね、1ヶ月以上前で書いてるから、ちょっとね、内容間違ってるかもしれないですけど。ただね、まあ、ほんとすごい、まあ、陰謀論の話なんだけど、まあ、すごくざっくり言っちゃうと、その一人だけ陰謀論者がひもてなんですよ。で、ひもてだけがこう犠牲になってですね、世界が救われるっていうやばい話で、なんか他の異性愛者はみんなね、こう、地球に残ってなんか、あいつのおかげで世界が救われたんだ、みたいなこと言って、なんかすごい、まあそういうね、すごい B 級映画だから、ぜひ見てください。うん。
なるほど。
面白いですよ。
はい。
じゃあまあ、そんな感じで。じゃあ皆さんなんか一言ありますか？もうないですか？
いや、もうないです。
もうないです。
じゃあ閉めてください。はい。
はい、じゃあ、 ご聴講いただきありがとうございます。なるほど。これからも応援よろしくお願いします。それではまた、ごきげんよう、さようなら。